77.7 コミュニティラジオ天神
つけるんですね。
知ってる？
就活。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
時刻は10時を回ったところです。こちら福岡県福岡市中央区天神西通り大名にございますコミュニティラジオ天神から、55分がお届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で266回目がしたアクション。
よ
っ
よっよっ、
素晴らしい
ね。今日もいい天気でございます。
はい、
今朝実は新山口駅っていうところが来たんですけれども、
はい、
虹がですね出まして、今日はいい天気、なおかついいことあるぞっていうことでですね、
いいですね、
楽しみにして今日来たんですが、55分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。番組進行役、パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。この番組ね、提供がございまして、じゃあ行きましょうか。どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
はい、ということでですね、今日は、4人スタジオに入っておりますが、
はい、
それぞれまた自己紹介、ゲスト紹介ということで、今日は素敵なゲスト、毎回素敵なゲスト来てますけど、今日はさらに素敵なゲストで、は
い、そうですね
そうですね。
いやいや、
今日は君ビッグバンでしょ。
そう、今日ビッグバンですね。
絶対、今日はもうね、今日は、
はい、今日は
ミキサー室も賑やかですから。
はい、そうです、そうみたいです ね。
そうなんですよ。先ほどのゲストの方にも、はい、いらっしゃるので、
ね、この連続性ができるっていうのもこの生放送の醍醐味でございますが、はい、じゃあまずレギュラー陣から自己紹介いきましょう。はい、どうぞ。
皆様おはようございます。西南学院大学3年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
イエイ
イエイ、
ね、
はい、
最近どうですか。っていうかその前にビッグバンの話先する。
そうですね、さっき、うん、はい、ビッグバンって言ったのはですね、今日の夕方の17時からビッグバンのライブがありまして、あのビッグバンは韓国のアイドルグループなんですけど、うん、私は高校生の時からそのビッグバンのファンで、ヤフオクドームで今日からライブがあるので、この後ちょっと楽しみに行ってきたいなと思います。はい、
僕さ、もういやビッグバン知ってますよ、
はい、
知ってるけど、僕なんかもう金融ビッグバンの世界ですからわかるよね。
はい、わかります。
いわゆる、ね、金融銀行業界とか保険業界が、うん、ね、いわゆる規制緩和によって、
はい、
そのいわゆるなんていうんですか、ワンストップサービスとか、銀行なのに生命保険が扱えたりとか、ね、損害保険と生命保険が一緒になっちゃったりとかあるんですけど、はい、勉強したよね。小学部だよ ね、
はい、小学部です。
勉強したよね。
してました、してます。
わかるよね、金融ビッグバンね。
わかります、
うん、でも韓国のビッグバンが好き。
はい、韓国のビッグバンが好きです
韓国と今大変なことになってますからね、今ね。
そうですね、いろいろ騒がせてますね、はい、
そうか、じゃあ今日はビッグバンの日ですね。
今日はビッグバンの日です、はい、よろしくお願いします。
ビッグバンなのにミッキーなんだ
ちょっと今日はちょっと寝坊しまして、いやいや本当は早く起きたんですけど、ちょっといろいろゆっくりや、その早く起きたからやることをやろうと思ってゆっくりやっていると結果時間がなくなるっていうことを今日学んだので、こんな服になっちゃったんですよね。なので余裕を持って起きることは大事なんですけど、うん、まあ、計画的にこうこなしていかないとダメだなって思いました。ミキサーブースからすごいミッキーを見られてるんですけど、はい、今日はこんな感じでよろしくお願いします。
イエイ。
はい、
でいよいよですね、今日から準レギュラー昇格で、なおかつ次の回もやってきます、
はい、
ちゃんまいこと森永舞ちゃんね、ちょっと自己紹介どうぞ。
はい、はい、皆さんおはようございます。活水女子大学3年の森永舞です。今日よろしくお願いします。
イエイ。
今回から準レギュラーということでお呼びいただきまして、
ね、ありがとうございます。
おめでとうございます。
で、はい、最近近況報告というか、
近況報告はですね、最近ぼちぼちと、まあ、就職活動が本格化とまではいかないですけど、うん、まあ、王子訪問 OB 訪問に行ったりですとか、うん、でこうあちこちにこう飛び回っております、
うん、
おそこの中での気づきというか何かありますか。
気づきはそうですね、なんかこう早く早くなんかこう 早く動いた方がいいみたいなので、うん、就活をしてきた先輩方からお話聞いてたんですけど、うん、まあ、なかなかに1年2年の時ってこう現実味がないもんで、
なかなかですね、あ、これなかなかですね、
なかなかそうなんですけど、ね、やっとあこういうことなんだなみたいな、こうやらなきゃいけないことって思ってたよりもいっぱいあるし、うん、でそれを時間の中でこなしていかなきゃいけないって、本当だ大変だっていうのに最近気づき始めています。
いや、いいでしょ、今の段階で気づいてるっていうのはとても大事ですよ、う
ん
う
ん、
まあ、
いいことなんですかね、
いいことです、
ね、次のクリスマスの放送、あ、クリスマスイブか、
そうです、
ね、イブですね、24日です、ね、
トナイトビッグバンがいねえからさ、ちょっと
すいません、ちょっとトナイトビッグバンはあの大分の方にちょっと行ってきますので、すいません、よろしくお願いします。
まあ先に言って我々ね、大分でちょっとね合宿しましたからね、
ありがとうございます。
そう、先に ゲスト紹介する前にあれなんですけどね、はい、あのこの番組よく合宿とかするんですよ。
へ
で一番遠いのはベトナムまで行ったんですけども、あのいろいろ
海外で
ね、まあそれは後ほどにして、
また教えてください。
はい、もうすでに、会話に乱入してるゲストでございますが、今日はですね、パーソナルスタイリスト、
はい、
ね、過去に、パーソナルスタイリストの方っていうのは、2人この番組出演していただいております。で今日は広島ご出身、今山口在住でですね、これ後で話そう、今日ですごいんですよ。あの詳しく後言いますが、ご夫妻でついにコンプリートですから、ご主人が過去にこの番組に出られてます。
そうなんです、
番組初です、これは。ということで今日は田村いり子さんにご登場ということで、では自己紹介お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、パーソナルスタイリストの田村えり子です。今ちょっと紹介があったんですけれども、実は主人がですね4年前にラジオ出演してお世話になっておりまして、はい、まあ、そこから北尾さんでもご存知してたんですけれども、はい、まあ、つい最近ねお会いすることがあって、で今日のご縁をいただいたっていうわけなんです。よろしくお願いします。
拍手。
お願いします。
お願いします。
で、まあ、今までの流れでいくとですね、うん、最近の近況報告じゃないですけれども、
あ、近況報告、なるほど、
あ、その前に、うん、パーソナルスタイリストって何屋さん的な話からちょっといきましょうか。
そうね、どんなイメージですか。聞いたことありますよ、名前。
じゃあはい、ビッグバンどうぞ。
いや、あのビッグバンは初めて
初めて聞いた、
はい、でも、ね、やっぱりパーソナルスタイリストって言われてる、うん、その文字だけで見るとなんか人をこうコーディネートとかそういうことをしてる人なのかなっていう印象はつくんですけど、うんうん、実際にはどういうお仕事をなさってるんですか。
そう、でも文字通りなんですよね、うん、パーソナルって人だから、その人その人って個性もあるし、うん、で似合うものも違うし、で装いっていうのはいろんなシーンで着替えていきますよね、うん、だからそれをスタイリングしてご提案するっていう職業です。
うん、
うん、そう、だからこの色がお似合いになりますねとか、このスタイル素敵ですよっていうのももちろんあるんだけれども、じゃあどんな場に行きますかと、誰に会いますか、どういう目的でもってそこに行きますかっていったことをいっぱいカウンセリングして、じゃあそれに一番ふさわしい服をご提案しましょうっていう職業なんですよね。だからある意味その人の人生応援しますっていう感じ、うん、すごい楽しい職業です。はい、笑顔が見える、
いいお仕事ですね。
そう、なんか喜んでもらえる職業に就けるってすごく幸せだなと思いますね。
今の名言ですよ、はい、喜んでもらえる職業に就けるってのは幸せだっていう、はい、
あら、名言でした。
すごい名言ですよ、知ってる就活的にはもう名言リスト
が入りました。
よかった、
嬉しいです。先ほどですね、控え室で花ちゃんの味噌汁の、あの花ちゃんと、はい、あのお父さんの安武慎吾さんの色紙のお話ちょっとしたんですけど、はいはい、食べることは生きることなんですよね、
うん、
に並ぶ名言リストにも入りました、この番組の名言リスト。
ありがとうございます。サイン書きましょう。
色紙用意します。
色紙に残しておきましょうか。
あそこセブンイレブンありますんで。ということで、今日田村さんをですねゲストにお招きして、やっていくんですが、はい、今日のテーマね、
はい、
いきましょうか。じゃあ今日の266回放送、今日のテーマはこちらです。
装いの力。
今分かりました、あの若干以降かかったの。
かかりました。素敵。
あそこ魔術師がいますね。
魔術師。
ありがとうございます。
ね、
はい、
ありがとうございます。
装いの力ってね、
うん、
どう装うとか、なんか
装うっていう言葉だけを聞くと、うん、そのなんだろう、表面を っていうか、そんな外見のことばっかり私は気にしちゃうかもしれないですね。装いっているとやっぱりこう身にまとってるものっていうか、その服だけじゃなくて表情とかっていうのもその力の中に含まれるのかなっていうふうには思いますけど、はい、
うん、
素晴らしいです。まさにそう、
まさにそう、
まさにそう、
へえ、
そう、
よかったね、ビッグバン、
うん、ありがとうございます。いいこと、私も名言集に入れてもらえますかね。
いや、ちょっと先生
まだ、それはちょっとまだ早かった
です、ね、あ、ちょっと調子になります、すいません
ですか、ちゃんまいは、はい、
装いって聞くとなんかすごいおめかしとかそんなイメージですね。なんかすごい、なんでしょう、飾る、着飾るみたいなイメージがありますね。なんかこう、よそ行きの格好じゃないですけど、そんな感じですね。
なるほど。普段、よそ行って言葉あまり使わないかもしれないですよね。
そうですね。うん、
服をよそうとかって言います？
言わないですね。
ねえ、はい、服着るっていう
のですよね。
でもそれだけ装うっていう言葉を使うっていうことは、まあ、さっき言われたように服をただ単に着るだけじゃないんだよっていうところなんですよね。さっきのこの服を着ることによって表情も変わるし、人とのこのコミュニケーションっていうのももっと今までよりも豊かになるかもしれないっていう可能性も含んだ装いっていう言葉なんですよね。そうそうそう、から外見ってその見た目だけじゃなくて、その人の醸し出してるオーラまで見ません？なんかあの人すっごいオーラあるとか、
う
ん、
そうですね、
見ますね、初対面の人とかでもそうですよね。
そうそうそうそう、すごく興味もしますよね。何してる人なんだろうとか、うん、おいくつなんだろうっていうところをその装いで全部醸し出すって感じ。
はいはいはい、
うんうんうん、
聞かずともそこからなんか読み取れる、
読み取れるものっていうのが、そう、装いっていう言葉に集約されてるかなと思います。
なるほど。
今日はそのような形でいろいろとお話を切り込んでいきますので、
はい、
お付き合いのほどよろしくお願いいたします、はい、もうすでにですね、いくつかメッセージいただいておりますので、ですね、もうコメントはもう6つぐらい来てるんですが、これ後ほどご紹介します。若干1名、ラジオネーム成田誠さん、私32歳男、私服のセンスが悪いので教えてくださいということでですねあと、はい、昇格おめでとう的なメッセージも来ております。はい、ラジオネーム
です、ね、はい、ありがとうございます。
佐藤島正弘さん、スタジオの皆さんおはようございます。北尾君もおはようさん、はい、ありがとうございます。あと、うちの社員から来てます、すいません、おはようございます。株式会社ザ・メディアジョン事業者絶賛インターンシップ中です、はい、ありがとうございます。また、あ、なるほどですね、あ、質問が来ました、
はい、
大学生から、これ後ほどいきましょう、
はい、
ということで今日のオープニングナンバー、これ誰が選んだんですか？
あ、私ですね。
おお、
はい、
なぜこの曲に？
あのですね、英語を勉強するきっかけになったグループなんです。馴染みありますか？
まあ、知ってるんですけど、うん、あまり聞いたことはないかもしれないですね。
あ、そっか、
はい、
私も世代ではないんですよ、リアルな世代ではないけれども、うん、学校でずっと聞いたんですよね、高校時代、うん、それからこの歌詞の意味は何だろうとか、あと文法はどうなってるんだろうっていうところを学んでったっていう思い出のバンドになります。
さあ、どんなバンドなんでしょうということで、曲紹介をお願いしたいんですが、なんとかかんとかで、なんとかかんとかっていくんですけれども、ここでリスナーの皆さん答えがわかります、はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、ザ・ビートルズで In My Life。
コミュニティ・ラディオ 10G コミテン。
はい、どうぞ
ザ・ビートルズで In My Life でした
ね、
はい、
いいじゃん、ちょっと乗ってきたね、ビッグバン。
ありがとうございます。
ようやくここら辺で本調子乗ってきましたか？
ありがとうございます、
ね、スタジオの中ですね、暑いんですよ
今日暑いです、
すごい
日差しが、いや今日暑いか、日差しが、
ね、日差しがいつ普段より強め、
ね、強めですね、はい、日向ぼっこしたら一発で猫が寝るタイプですね。
あ、そうですね、
うん、まあ、わかる、
わかりました
今歯みたいな顔して
ね、わかります、はい、
はい、時刻は10時17分ちょうど今回ったところです。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組266回目の放送でございますが、こちら福岡市中央区天神西通り大名のコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。この番組はですね、周波数 77.7MHz の、コミテンのラジオの電波、これは福岡市一円でお聞きいただくんですが、結構カーラジオでですね、
はい、
お楽しみいただいてる方も結構多いみたいで、この前も全然違う新しくしちゃった経営者の方がコミテン聞いてましたって、たまたまですね今度会う予定だった人ってあんたなんですけどって僕なんですけどたまたま聞いててですねって言われてへえと思いながら、都市高速バーッと飛ばしたら知ってる就活とか言ってましたね。結構そういう反応が時々あったりするんですよね。っていうのがまず FM のラジオと、もう一つこれインターネットを介してですね、サイマルラジオというのがあります。
ね、
ちなみにこれすごい細かなツッコミですけど、田村さんがフェイスブックで、ね、事前に番宣してくださったんですけど、サイマルのサイマルがサマイル放送になって
すみません
これもネタです。これこれ
意地悪で なんで今まで黙ってくれひどいな、
まあ、サイマル放送って言わないですからね。で、チューインとかまたはホームページ、まあ、サイマルラジオコミテンとかサイマルラジオで検索していただければ、もうコミティラジオ天神のボタンがあります。クリックしていただければ、今我々が喋ってるのがもう北海道であろうが、うん、中国であろうが、はい、ね、ベトナムであろうが、もう この時必ず言うんですけども、マレーシアとベトナムからメッセージいただいておりますので、以前そういった形でですね、世界もうオーバーシーでございますよ、
はい、
地域のために海外へ、ね、
はい、
地域超えてますからもうすでに、
はい、
はい、ともう一つがユーストリームね、はい、皆さん見えますか、
あちらの
このような形でですね、スタジオの様子、ね、ご覧いただいております。では行きましょう。はい、
見える、
はい、聞けるラジオでナウオンエア。これはゲストがびっくりするための仕掛けでございます。
あ、そういうことだったんですね、
はい、ね、ということで、今日は装いの力でございますが、
はい、
ですね、これメッセージの中で高知県からいただいております、スタイリストとして独立するまでのキャリアの歩みを教えてください。これはもうまさにドストライクできてますけど、はい、
なるほど、
ちょっとライフヒストリー絡めて言える範疇でいいですよ。まあ、でも
ちょっと長くなってもいいですか。
じゃあその辺端的
に、端的に、端的ですね、はい、まずですね、大学卒業して旅行会社に勤めました、
うん、そうですね、今日は広島女学院大学って言っていいって言われてるんで一応ね、はい、
あ、そうです、うん、女学院大学を卒業して、はい、で旅行会社に勤めて海外旅行家に配属されたんですよ。ってなると海外に行く機会がある、
はい、
でいろんな国を回っているうちに、その国の環境っていうところ、建物だったりとか、そこに歩いてる人だって街並みっていうところの色っていうのがそれぞれ違うんだなっていうことに気づいて、すごく面白い。でもそれって風土と関係してる色彩なんだなっていうのが分かった時に、色勉強しようということで、仕事しながら色の勉強を始めたんですね、はい、で、本格的にそれを仕事にしようと思ったのは山口に行ってから、
うんうん、
だいたいね20代後半になると、はい、今の仕事でいいのか私ってね、人生を考える時が来るんですよ。
そういう時期が来るんですね。
来るんです、
はい、山口に行ったっていうのは、うん、旅行代理店、これは行ってもいいんじゃないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
JTB、
はい、
まあ、当時日本交通公社って言ってる時代ですよね。
あ、そうですね、うん、そうです、
うんうん、分かんないよね日本。
そうですね、はい、
JTB ってジャパントラベルビューローって言うんだけど、はい、の JTB なんだけど今 JTB って喋るじゃないですか、はい、僕ら子供の頃日本交通公社って言ってましたよね。まだね、
交通公社、うん、初めて聞きました。
分かんないでしょ、
お堅い名前ですよね、
は
い、
旅行代理店とはさぞ想像つかないような。
そうですね、
うんで、それの英語版が、まあ、JTB だったんですけれども、JTB で山口に転勤になったんですか。
え、主人の、
あ、
はい。
あ、はい、
はい。そうなんです。私は、それまで神戸に住んでましたので、うん、そうそう、もうちょっと神戸生活を満喫したいなと思ってたところに、まあ、
山口に行きますと。
行きますと。
はい。
まあ、帰りますっていうことを言われまして。
ここやっぱり、ね、避けて通れないのはご主人との馴れ初めですよ。
そうです、
そうなります。
ちなみにご主人の話に戻りますが、はい、ご主人は第35回の知ってる就活、35回ですよ。
4年前って言われた時にすごいやっぱり始まった当初だなって思って、
うん、
だから35回って聞くとすごいですね、
うん、ねえ、番組を支えてくださった方の一人ですから、 ね、2012年の6月28日
あ素晴らしい
おね、
はい、歴史を感じますね
本当にそうですね、
だからコミ展ができてないですよまだ。
あ、そうなん
ですか。コミ展が開局する前はずっと FM 北九でやってましたんで、その時にあのもう当時ちゃんと実名出してたんで、あのその田村さんね、はい、田村慎さんがご主人の話ですよ、はい、あの三井住友銀行におられたんですね。でそのリクルーターの話、まあメッセージでですね、4年前聞いてたっていう方からメッセージ、4年前の旦那さんの放送覚えてますよと、
お
都銀のリクルーターの話でしたよねってことで、
すっごい記憶力、
都銀まで行ってますからね、もう都市銀行ですから、確か桜銀行の時に入行されているかな、確か
三井の銀行の時だ、はい、
ね、はい、銀行も再編してますからね、それこそ金融ビッグバンですよ、
ビッグバン、
まさにまさに金融ビッグバンですよ、はい、ね、はい、で話戻します、はい、ね、で、はい、旦那さんと出会いました、で、はい、結婚にあたってってことですか、
はい、結婚しても彼は神戸の方に転勤になってたんですよね、広島から、うんうん、だから私も結婚と同時に神戸に移り住んで、うん、で大阪の JTB でお世話になったんです、
へー、なるほどなるほど、
当時の広島の支店長が大阪に転勤になられて、うんうん、じゃあうちのところで働くかっていうふうに声をかけていただいて、
一回退職されてまた復帰って、
そうです、
すごいですねこれ、うん、そういう人材になりな、
はい、頑張ります、
そういうふうに必要とされる人材というか、
そうですよね、う
ん、これはなかなかね、
うん、すごくありがたい、私もあの後ろ髪引かれながら退職したっていうのもありましたので、すごく嬉しかったですね、
いわゆる寿退社っていうことですね、
はい、そうです、うん、はい、
なるほどなるほど、で、はい、山口戻ってきました、
戻りました、
は
い、ってなると主人の、まあ、家業があるわけですよね、はい、まあ、そこをやっぱりお手伝いするっていうことで、そうですね、3年勤めたかな、主人の会社の経理を勤めました、
う
ん
う
ん、
ご主人の会社っていうのがいわゆるあのタム株式会社タムラ、タムラってカタカナなんですけども、はい、ガス会社さん、なんですね、あの実はうちの本社からオフィスビルも、タムラって書いてあって、
そうです
よ、ね、あのガス給湯器というか式、あの、タムラさん大変お世話にな
っております、こちらこそありがとうございます、
その説は本当にあのこの前もちょっととあるイベントで消火器をお借りしましてですね超ローカルな話なんですけれども、非常に、タムラさんにお世話になっております、はい、
ありがとうございます、
で、はい、経理のお仕事されました、はい、
今その間もずっとカラーの勉強してたんです、
うん、へえ、
そう、まあ、これはもう主人の家族に認めてもらったということなんですけれども、うん、独立して仕事をするっていうことの選択肢をいただいたっていうところにつながるんですが、まあ自分も山口永住ということで、うん、まあ、何かこの地で自分らしく生きる道は何だろうって考えた時に、もちろん家業を手伝うのも大事な一つの選択だったんだと思うんですが、やっぱり色を勉強するにつれてその世界にのめり込んでしまったんですね、
うんうん、
だからもうこの道でやるしかないぐらいの、もうそういう人生の選択をして、で家族もじゃあやりたいことを やってみなさいというふうに背中を押してくださって、うん、で、まあ、2009年ですね、カラーコーディネーターとして独立しました、
うん、なるほど、
うん、
すごいですね、
そう、まあ、当時ってそういう横文字の職業っていうのは珍しいですし、で名前を言ったらかっこいいですねって言われるんですよ、大抵何も聞いてない横文字なので、そうそうそうそう、でもまあ仕事っていうのは確かにそうだよねって、色のついてない世界はないので、色ってまあ言ってみれば感覚的な世界でもあるけれども、でも理論でちゃんと分析できる世界もあって、なんかその両輪っていう形がすごく追求するに面白い世界だなっていうことで、まあ衣食住に関するカラーコンサルティングっていうのを行いながら、で専門学校の講師をしながらっていうところで、まあ別に何も疑問も感じずに仕事をしてたわけなんですけれども、まあやっぱり昔からファッションが好きだったっていうこともあって、お客様に似合う色のご提案はしてたんですよね、こういう色が似合いますよっていうパーソナルカラーっていうものがあるんですけども、でもそれだけで終わっていいのだろうかって果たして思ったんです、似合う色だけで人って素敵になるのかな、もうよくってもっと大事な部分があるよねっていうことで、まあいろんな、まあ、 勉強をし始めたというところで、まあ、骨格診断っていうね、その人の骨格をこう手で実際に触りながら、こういうラインのお洋服が似合いますよねっていうところを分析する仕事もあるんですよ、うん、
骨格診断、
骨格診断、
骨
そうですね、骨とか筋肉
どういう体つきかってことですか、ね、
そう体つきからある程度導き出せる、こう似合うっていうものがあるんですよ、
やってもらいたいですね、
やってもらいたいです
自分にどんな知ってたらいいと思います、
服が似合うのかっていうすごい気になりますね、
うんうん、そう気になると思います。
じゃあ今日あの番組反省会で聞きましょうね、あのビッグバンでいないからあんた
あちょっとじゃあ先にやってもらおうか
そうでもやっぱりやってみて仕事って何かつまずくことってあるんですよね、それがお客様の声だったんです、うん、で私に似合う色とか似合うお洋服っていうのを提案してもらったんだけれども、うん、かえって服が選べなくなりましたっていう声をいただいたんですね。
なるほどなるほど。
そうでその時なぜかなって考えると、私ってそのお客様を生活とか、うんまあ、だから内面ですよね、うん、ライフスタイル、そしてその人の性格とか、うん、どういうところでどういうお洋服着るっていうところまで追求して見てなかったんだなっていうことに気づいて、すごく申し訳ないし、うん、残念に思って、じゃこれを学ぶにはっていうことでパーソナルスタイリストっていう職業がある、
うん、
で学ぶっていうことにはやっぱりその職業を作った人がいる、うん、じゃあそこに学びに行かなきゃっていうところで東京のそのスタイリスト学校に学びに行きました、っていう経緯で、ごめんなさい長くなりましたね。
いやもう非常に大事ですよね、うん、そのやっぱりライフスタイルまで入っていかないとそこまでできないっていうことなんですね。
そうライフスタイルがあってお洋服って着るじゃないですか、毎日着るものだから、はい、やっぱりその人の気持ちとか生活って絶対関わってくるんですよね、うん、そこを私は見てなかった、ただ似合うっていうものを提案しただけだったんだっていうのがね、やっぱりショックでしたね。
うん、なるほど、
うん、
どうですかちゃんまい。
そうですね、普段の生活の中でそれが活かせないと、せっかくこう、こういうのが似合うって言っていただいても、うんこう自分でそれをなんか活かせなかったらなんかもったいないなっていう気はしますね、
う
ん
う
ん、確かに。
そうですね、
うん、ビッグバンどうですか。
そうですね、
今日ビッグバンだ
今日ビッグバンで行く感じです、
はい、
そうですね、私も結構洋服は迷ってしまうし、うん、自分の骨格とかそういうのも自分では分かりきれてないので、やっぱりこうアドバイスしてもらえると嬉しいかなって思うんですけど、うん、そうです、さっきちゃんまいも言ったように自分のその生活スタイルとかも一緒に見て考えてもらえると、こう見てる、客観的に見てくれてる人がいるっていうのはすごい心強いなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるほどね。質問がまた別に来てましてですね、どんなファッションが好きですかっていう大学生からメッセージ来てるんですが、これはちょっと曲挟んでからいきましょうかね。
はい
はい、はい、で次の曲を超えて誰が選んだんだこれちょっと、
はい、はい、私が選びました。
はい、これは曲名はまだ明かしません、リスナーの方は最後の曲紹介であそれかよみたいな、
はい、
なんでこの曲にしたんですか。
この曲にしたのはですね、最近あのジュジュ歌手のジュジュさんが、うん、あのスナックジュジュというアルバム、カバーアルバムを出しましてですね、はいはい、もう私の母親世代の曲を、うん、歌謡曲のようなものを、まあ、カバー、
う
ん、
歌謡曲のようなも の,
よようなもの
歌謡曲じゃないよな
カバーしてまして、カバーしたアルバムがありまして、うん、で今それにハマってるんですよで今回私が選んだこの1曲もそのアルバムの中にカバー曲として収録されているので、はい、今日はこちらを選ばせていただきました。
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、鈴木清美 with ラッツ&スターでロンリーチャップリン。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
ただいまお送りしました曲は鈴木清美 with ラッツ&スターでロンリーチャップリンでした。
はい、時刻は10時36分もあります。早いね時間ね、もうあとちょっとであります。もう20分切りましたよ。
そうですね、
あっという間ですね。
ね、早いって言ったでしょ。
早いです
、ということで、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、266回目お届けしておりますが、コミュニティラジオ天神のスタジオから生放送でお送りしております。ということで、メッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ということで今日はですね、あ、ご主人超イケメンでしたということで、ご主人の方ですね。いや本当イケメンなんですよ、
ありがとうございます。
まあ本当ご主人の話をして、ご主人見てんのかな、ちょっとご主人
しんちゃ
ん、クレヨンしんちゃん田村しんって言うんですよね、まあ、こ真実のしんって感じですね。しんちゃんしんちゃんって、
そう、何歳になってもしんちゃんって呼ばれる
しんちゃんって言われるともう世間的にはクレヨンしんちゃんのイメージが強いから、うんうん、しんちゃんしんちゃんって、うんうん、
でも相性が あるのもいいですよね、
しんちゃん。
はい、ね、私もあだ名で呼ばれるの好きなので。
え、じゃあ なんて呼ばれたらいい。
いや私もりんちゃんとか言われるのは好きなので。
いや、ビッグバンでも
嫌です。
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 で、いただいてるメッセージの中でどんなファッションが好きですかというふうにいただいてるんですが、
あ、そうですね、好きっていうのはもう実はいろんなものが好きです。だから偏りなしに、例えばラルフローレンのようなすごく伝統的な、あの装いも好きですし、あとはトレンドを、流行を加味したような今時のファッションも好きですし、夏になるとフェスとかによく行くので、
そうですね、
そういった時はまたその時に合う装いってなると、少しあのヒッピーを意識したような、装いにするし、だからその場その場で変えていくので、もうありとあらゆるファッションが好きって言ったところは、まあ、偏りなく
ある
かなと思います。でもまあ一番好きなのはやっぱりラルフ・ローレンの世界かな。
ラルフ・ローレンの世界とかっていうと、なんか私はね、なんかちょっともうなんかジェントルマンとか、なんかそ男性で言うとですよ、
あ、でもね本当に好きです、男性 あのラルフ・ローレンの世界、
そのね、ラルフ・ローレン、僕も好きっていう、好きか嫌いかと好きの部類なんですけど、やっぱね、その域の大人はまだ達してないなっていう意識なんですよ。なんかまだ発展途上なんで、私的には、まあ、38のおっさんですけど、いや、っていうのが、この前僕ユナイテッドアローズで靴買ったんですよ実は、でユナイテッドアローズって結構ね、紳士服とか紳士の靴が結構充実してて、あ、いいなと思ってそれをフェイスブックに上げたら、もうあれどこで買ったんだとかね、あのコメントでメッセージでプライベートでね、あれどこで買ったんだなんとかって、結構ね男性の紳士の靴ってね、人にね男性いますけれどもね、結構ねこだわる人はこだわるんですよ。そういうのをね聞いてるとね、なんかなるほどなっていう気がするんですけど、なんかどんなファッション好きですか。今日はちょっとこんなファッションですけどね。ビッグバンどうですか。はい、
私はそうで、基本的にスカートが好きなんですけど、でもあの甘い感じではなくて、ちょっとカジュアルな服はが自分は好きだと思ってるんですけど、田村さんから見たらどうなのかなっていうご指摘も受けたいなって思って。
そうだな、若い時って何でも着てくださいって言います、むしろ。そこででもね、若さってすごいパワーを持ってて、若さだけで何でも似合っちゃうっていう域ってあるんですよ。そう、でもそれがだんだん大人になってくると、まあ、その幅っていうのがだんだんだんだん自分らしさっていうところに絞られてきて、あ、この辺りが似合うんだな、昔あのファッションしてたけど今似合わないなっていうのが分かってくる時が来るんですね。だから若い時にどんどんどんどんそういうのを着ていればいるほど、その分かってくる内容っていうのがすごく精度が高い気がする。
幅だ、
そう、幅をどんどん、気になるものは着たらいいよって思いますね。
そうなんです
ね、むしろ、
田村さんにそのこういう服のコーディネートしてくださいっていう方は、
はい、
どういう年齢層の方が多いんですか。
やっぱり同世代が多いですね。30代から40代のお入れさんとか、あとは女性で起業家されてる方とか、人前に出る講師の方とか、そういった方が多いです。
そうなんですね。
ただやっぱり服装を意識する、自然に意識してしまうっていう、しなきゃいけないっていう職業の方、が多いですね。はい。
じゃあ若い頃は何でもファッションに着られてたんですか。
あ、好きでしたね。なので今 思えば結構恥ずかしい格好してたなって思う時はありますけど今そんな着る勇気ないですし、まず、着ても似合わないっていうのが分かるから、それよりはその時でしか遊べないことってあるでしょ、学生時代って。だから思い切りやっててって思いますね。
じゃあ何で
もメイクもいる、そうでしょ、
そうですね、
いろんなものを試してみるじゃないですか、
似合う似合わないはそれから分かりますもんね。
そうその日々の積み重ねかなと思います。
日々の積み重ねだそうでございますよ、
はい、そうです、何でもチャレンジして、
はい、
見ようかなって思います。
そう、はい、大事だと思います。
せっかくですから、はい、パーソナルスタイリスト、はい、来られてるわけですから、はい、ちょっと学生から質問を、
そうですね、
聞きたいことなんか、就活のことなんか相談、
就活
いやだから、ね、リクルートスーツとかなんかそういうことなん
ですよね。
あれだけ控え室で盛り上がってたのにいざ本番っていう時にですね、盛り上がらないっていうライブトークでよくありがちなパターンですけど、
そうですね、あのさっきその控え室でも話していたんですけど、就活生ってやっぱり黒のスーツで黒の髪って決まってるから、やっぱり企業さんどの方見ても多分同じ学生が揃ってるなっていう印象を持たれがちだと思うんですけど、パーソナルスタイリストさんから見てこういうことに気をつけたら印象づけやすくなるよっていうこととかありま、あったりします。
でもまあやっぱり基本っていうのはやっぱり清潔感だとか、ちゃんと身なりきちんとしてるっていうのは基本にあると思うんですよね。あとはその次の段階としてどの業種を受けるか、その業種の中でまあ許される範囲のその就活の装いをされると、やっぱりそこに個性が出てくるかなと思いますね。実際私は旅行業界を、ね、はい、就職先にしようということで就活をしたわけなんですけども、はい、旅行業界って自由度は比較的あるんですね、はい、なので私は黒のスーツの人が多い中で、はい、紺のスーツをまず選びました、まあ、その時点で色っていうのは見え方が違いますよ ね、
そうですね、ちょっと変わるだけで、もっと目立ちますもんね。
そうで、中もシャツじゃなくてレースのブラウスという今思えば結構攻めたなと思いますけれども
そうですね
レースのここ襟を出してね、
それは怖くはなかったですか？
いや、むしろこれが自分らしいし、その服を着ることでアピールできる自分っていうのがあったなと思います。私の上の先輩とかはですね、まあ、バブルの世代の先輩だったっていうのもあるんですけどオレンジのスーツ着たって言われて、
オレンジですか？
そう
すごいです、奇抜、
奇抜、
今思えば、ね、奇抜ですね、にする世界ですけど、
いやだって、僕よりちょっと上の世代はグリーンのスーツとかね、そういうの普通に就職活動で着てたんですよ
グリーンですか？
グリーンとかと紫とか、まあ、ヤクザかみたいなねいや
紫
いや本当に、で僕らの頃までは若干まだね、色っていうか黒じゃなかったんですよ、リクルートスーツは。そしたらなんかその就職氷河期が第2波っていうか、2000年の後半、なんて言うんだろう、リーマンショック前後あたりからなんかね、葬式みたいになったね、一挙にリクルートスーツが。隣にあのね、面接の経験である方がうーんって言ってますけど、今葬式ですよ、はっきりと会話すれば。なんかね、
みんな同じ格好
で、同じ格好で、なんか特に女子なんか全く個性が出しにくくなったというか、
そうですね、
なんなのあれみたいな。ちょっと書いてよビッグマン、ちょっと
ビッグマン
出したいんですけど、やっぱりその、周りの目というか、周りがしてる分しないとかするとか、私はそういうの関係ないんですけど、でも出しちゃって本当に行きたかったところが行けないっていうのが怖いのと、やっぱり上の人が見られてるので、その清潔感がないんじゃないかとか、やっぱりその髪色だけで清潔感とか、その人の力量っていうのは測れないと思うんですけど、でもみんながしてるからやった方がいいのかなって、やっぱりちょっと気が引けるところはあります。
そうですね、まあ、そこが日本かなって思うところはありますね
そうですね、
あとなんか質問あれば。
そうですね、大学生、大学に行くときって服装って基本的に自由じゃないですか、まあ、で、まあ、大体が座学で授業を受けるだけだったりするんですけど、なんかこう日々の生活の中でなんかこう飽きてきませんか、りんちゃん。
そうですね、なんかこうやっぱり ね、同じずっと通学路とか通ってると刺激がないなっていうことです
よね。そうなんですよ、なんか一緒にいる友達とかも同じで環境もあんまり変わらなかったら、うん、まあ、飽きてきちゃうんですけど、うん、そういった時にこうなんですかね、お洋服でこう気持ちを新たにじゃないですけど、うんうん、とかいうのってどうしたらいいんですかね。
あー、うん、なるほどね。
そうね、でも学生の時代ってそんなにお洋服にお金をかけれるわけでもないと思うので、うん、はい、一番おすすめなのは小物から帽子を、まあ、帽子はね授業中かぶらないから、例えばちょっと間違えましたね、ごめんなさい。スカーフって今若い世代でもね、うん、どんどん流行ってると思うんですよね、はい、だからスカーフを一枚どういう風に巻くかで、うん、やっぱりこう見え方って違ったりとか、うん、だからアクセサリーとか、あとそういうスカーフ、うん、っていった小物を充実させていけば結構雰囲気って変わるからいいのかなと思ったりもします、ね、
確かに小物だったらこう結構手軽に手を出せるというか、
うん、そうそうそうそう、
洋服一着買うよりもお手頃な価格でできますから、ね、確かにやってみたいですね、
はい、うんうん、ありがとうございます。結び方は教えてあげ
る、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。
素晴らしいまとめ方ですね、はい、ということで、今日のね、最後にお届けする曲になりますが、
はい、
もうあともう番組ラストになりますんでね、はい、これ選んだの誰ですか。
はい、私です。
はい、
そうです、私の大好きな火曜夜10時から放送される逃げるが恥だが役に立つの、
お、
う
ん、
逃げ恥主題歌です ね、はい、全部聞いたことがなかったので、うん、聞いてみたいなと思ってこの機会にこれを、はい、選びました。
では曲紹介をお願いいたします。
はい、チャランポランタンで進め、たまに逃げても。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、ということでエンディングです。イエーイ、拍手。
イエーイ。
今日はですね、またスペシャルエキサイティングゲストでございます。もう自己紹介どうぞ。本人が、はい、マイク近づいてる、マイク近づいてる、はい、
通りすがりのおっさんです。井上と言います。
先ほどの番組のゲストさん、
はい、
はい、今日の感想をお願いします。ずっとミキサー室で聞いてくださって、あの井上さん、ちょっとマイク近づいて
ください。はい、いや、あのパーソナルスタイリストの田村さんの、私あの妻からですね、あの、服のセンスが悪いじゃなくてないって言われてるんでですね、
ないね、
ないって言われてて、どうにかしろって言われてたんでですね、ちょっと前にここに入ってくるのが少しこう怖かったんですけど、ぜひあのよろしくまたアドバイスいただければと思います。
もちろんです。
お願いいたします。
はい、
で
それでね、それでというか、さっきあのロンリーチャップリンが母親世代って言われて、まあその通りなんですけど、子供が大学1年生なんですよ、
はい、
うん、なので、あ、そうか、そういう世代なんだなと思って、すっきりと、軽いショックを受けながら、今日はあの勉強させていただきました。ありがとうございました。
イエーイ、
拍手。ありがとうございます。
もうね、素敵な笑顔を、ね、振りまいてくれたので井上さんがですね、はい、じゃあ今日ゲスト田村さん、ちょっともう番組エンディングでございますので、今日感想をお願いいたします。
ですね、もう寝る前では結構ドキドキしてたんですけれども、うん、素晴らしいこの皆さんの掛け合いに自然に溶け込むことができました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
拍手。えい、じゃあ、あと学生一言です。はい、今日感想どうぞ。
そうですね、今日その初めて出会ったそのパーソナルスタイリストっていうご職業をされてる田村さんとお知れになって、すごく勉強になったし、色とかで人の印象が変わるっていうのも知れたので、うん、自分もこれを意識しながら就職活動できたらいいなと思います。ありがとうございます。
えい、拍手。じゃあ、田村一言どうぞ。
はい、今日田村さん の、 その、まあ、仕事、お仕事のことはもちろんなんですけれども、そこに至るまでのこう経緯みたいなものも お聞かせいただきまして、なんかこう人生何があるかわからないなというのを痛感いたしております。はい、
イエイ、拍手。で、最後になりましたが、旦那さんからメッセージいただいております。お疲れ様ということで、車の中でスマホから聞いてます。クリオンしんちゃんかっこ笑い。ご主人拍手。しんちゃん万歳。 はい、ということで、残り45秒でございますが、来週は北九州のスタジオからお届けいたします。私はですね、鹿児島出張ですので、ちょっと電話中継でもするかもしれませんが、いつものレギュラー学生陣がスタジオで頑張ってくれますので、はい、また来週も聞いてください。はい、提供どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・ディージョナルの提供でお送りしました。
じゃあ最後、皆さんあそこカメラ向かってさようならできますんでね、
はい、
テイクくださいね。じゃあ55分間お付き合いいただきましてありがとうございました。さようなら。
さようなら。